こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。4月中旬皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京は花見のシーズンは終わったかなという、桜も、そろそろ葉っぱになったり花が散ったりしている頃かなと思いますけれども、皆さんお住まいの地域はいかがでしょうか。東京桜咲いてるのは結構仕事の移動中とかに街中とか、大きな公園を咲いてるなと思いながら少し通り過ぎたりしましたけれども、あとそういう桜を横目にしながら最近よく見かけたのは、入学式だったんだなっていう親子連れというか、ご家族とか新入社員なんだなっていう、こう集団、格好とかこう雰囲気でね、なんかこうね、そういうのを見ると春だなという気がしますけれども、いかがでしょうか。私の方はと言いますと、まあ特に何の変わり映えのしない日々を生きているんですけれども、この間とある休日に休みの日があって、休みの日はいろんな過ごし方あって、まあ、やっぱり一つ大きく最初に考えるのは、映画館に映画見に行こうかなとかって言って起きると、こう上映情報とか混雑具合とか調べ出すのが常なんですけれども、ある日にですね、まあ、休みでもなんだろうな、ちょっと立て込んでると仕事の締め切りものとかね、こうオーディション用にセリフ取んなきゃいけないとか、雑誌でインタビュー受けました、なんかウェブのなんかでインタビュー受けましたっていうので、僕は原稿チェックっていう作業を自分でするので、人によってはこう事務所さんだったりマネージャーさんだったりが管理していたり、あの自分が喋ったものを起こされて、こう記事の体裁になったものを、あここはちょっと、表現が違うので書いてくださいとか、ここはちょっと、まあ、その喋りの中ではこれで成立してたんですけど、文字にすると分かりづらいのでこうやって書いてくださいとかっていう、こう赤を入れていくような作業をインタビュー原稿にするっていうことを僕は自分でやってるんですけれども、そういうのもね、ガガッとこう取材を受けさせてもらうと、ガガッと締め切りが来たりするので、そういうの溜まってると、あ休みだけどあれやんなきゃなみたいなのもあったりする日もあるんですけど、あとアニメのあのオンエア放送されたやつ見とくかみたいな日もあるんですけれども、そういうのもないし、映画見に行こうかなと思っても、なんかこう見たいやつは大混雑してるし、あとかといってここ映画これはここで見るべきなのかとか、いろいろ総合的判断すると特に外出するあれもないなという日に、じゃあそうだ今日はあれをやろうと思って、これ覚えてる人いらっしゃいますかね。僕は去年ブルーレイ超高画質 4K ブルーレイプレイヤーでありレコーダーっていうパナソニックの DMR-ZR1 っていう超高級機種をですね、買ったまんま段ボールに入れっぱなしのやつをテレビの前にこう自分に発砲をかけるつもりで置いていたんですけれども、あれをどこまで話しましたかね、段ボールから出すっていう時間が随分前にあって、段ボールから出したままテレビ台の前に置きっぱなしだったんですけども、それを包装をほどいてつなぐっていうのをやろうと思ってやり始めたんですよ。でこれなんでそんなペンディングになっていたか、やらないでいたかっていうと、まあ、とりあえずその設置の時間もそうだし、あとそのテレビ台入れ替えるってなったら、じゃあまあ掃除とか、あ今あるやつを配置変えようとかって思うかもしれないし、テレビの下にこうある他のなんかつないでる HDMI つないでるやつとか、あとはじゃあもうここでいっそのことをいろいろ入れ替えたいからテレビ台も含めて変更しようかなって思うかもしれないなと思って、一つ入れ替えようと思ったら結構作業が壮大になっていっちゃうなと思って、保留になっていたんですけれども、まあやるかと思って、まあ、満を持してやり始めたんですけど、まあ結構時間もかかったし疲れましたね。まずね、このプレイヤーがね、どういうあれか知らんけどめちゃくちゃ重いんですよ。一人で抱えることはできるけど、なんだろうな、結構そのもともと使ってたあのプレイヤーレコーダーともう倍なん、めちゃくちゃ重くて、だからこうちょっと位置ずらすのも一苦労だし、ケーブル一回なんかテレビ台に置いて配線しようかなと思ったけど、その裏側の配線口が狭いから手入んないから、あやっぱちょっとテレビ台の前に置いてケーブルをつないでいいんかなみたいな下りとかもあったりして、まあそんなんやってると時間かかって、まあテレビ台ちょっと前持ってって掃除したりして、ちょっとケーブル整理したり、 で今あるレコーダーを外してそのアンテナ線とかをつないで HDMI つないで電源ケーブルとかもつないでってやってって、まあ、つないで、まあ、懸念であったもともとあったレコーダーに入っているコンテンツをどうするかっていうのはなんか LAN ケーブルをつなぐと一括でお引越ししてくれるっていう機能があるみたいでそれはまあ事前に見つけておいたのでこれやれるなと思ったんですけどもうその日は設置で手一杯でもう保留でそのだから入れ替わりました。新しいのがインしてアウトした従来のレコーダーが前にまた置いてあるっていうだから配置としては全然物が変わっただけで変わってないんですけれどもまあつなげることはできましてでその動作確認とかテレビつけてレコーダーの方の画面とかレコーダーから通した、テレビの映像とか見れるぞってなって、まあ、でじゃあその高画質っていうんだから確認しようと思ってその結構僕はここ何年かでその有機 EL のテレビ買ってからオーディオビジュアルに対する、まあ、知識よりは関心が多少増えたのでそういう構図家たちはそういうものを入れ替えた時にレファレンスっていうんですか これ CD でもそうですけど音源でもそうだけどこれを基準によくレコーディングされてるものよくいい映像で撮られてる映画だからこれを基準にビフォーアフターで見ればいいんだっていう知識はあるんですけれども、まあ、そのもう設置するのに手一杯でこれがいいぞっていうディスクは多少あるんですけど、まあ、ビフォーは確認しないままそっちに突き進んでいったのでなんかそれ見たんだけどまあいいけどどうあの変化が分かるんだか分かんないんだかみたいなだって 4K ではあるんですよ 4K で使っててテレビもそうでしたから 4K ディスク見れるようにしてたところ 4K 同じ 4K だけどなんか俺には分からない理屈でいいですっていう絵も音もいいですっていうのにしたのでだからまあ正直いいんだけどなんだろうなその昔のプラズマから有機 EL の 4K 環境にした時のようなその抜本的なあれじゃないのでやっぱじわじわ来るのかな30万円の効果はじわじわ来るのかなこれまだ分かってないんですよねまだ30万以上出したこととその重くて汗かいてケーブルなんやらやったやつのまだ測りはねその労働の方がガーンって重くなってるんですよまだこう全然天秤がねうまいこと言ってなくてまあまあまあいいだろうと思ってよく綺麗に見れてるなと思ってそれをつなぐとまあ LAN ケーブルだったり無線の Wi-Fi でネットもの最近のサブスクもそのプレイヤーから見れるようになってるのでまあ今はテレビもありますけどそっちで経由で見るそういうサブスク系の映像もいいっていう風になんか読んだので早速Amazon ビデオ Amazon プライムにつないで話題のこれは配信オリジナルのアメリカンフィクションというねこの間のアカデミー賞にも結構何部門も絡んでいた、配信オリジナルで日本では劇場公開されなかった作品が気になっていたので、見たんですけれどもこれはもう現代の、とある小説家が主人公の作品でその小説家がこれは絶対ダメだろうみたいな冗談みたいにして書いた、小説がこうなんか大ヒットしてしまって映像化の話も舞い込んできちゃったりしてさあどうしようみたいなそういうこうのと、そういうブラックコメディ的な要素とその主人公の家族をめぐるヒューマンドラマを組み合わせたような映画なんですけれどもこれ見て、まあ、画質もいいなと思ったしそのアメリカンフィクション自体もねあそこいい映画だなと思って面白くてまあ見たりはしましたけどね。あとその映像系周りの話題で言うと IMAX がもうこれ前からこれも前から僕は言ってるんですけれども IMAX が増えてきたけれどもいわゆる東京でいうと池袋そして関西だと大阪にある IMAX、レーザー IMAX レーザー GT テクノロジーこの名前もどうにかしろと思ってるんですけどもその一番いい IMAX っていうのが、まあ、日本には2館しかないというところで、海外の映画のオッペンハイマーとかデューンが先行してそこで一番再現できるからやっぱそこでみんな見に行きたいっていうので満員になってる日々があったんですけれどもそこにやっぱ まあ、僕はだからそういう意味で言うとこう身が引き裂かれる思いなんですけれども、自分の業界のアニメ系の映画がやっぱりそれは IMAX 純粋にそこでしか見られないっていうアスペクト比があるわけではないんだけれども、やっぱり大ヒットするので、大きいキャパでやっぱみんな大画面でいい音響でいい画質で見たいっていう需要もあるし、映画館としてもヒットするからっていうのでそこでかかるっていうので、 IMAX のやっぱスクリーン上映回数の奪い合いみたいなものがあって、いろいろこう考え方があって、議論もあるみたいなんですけれど、まあ、こればっかりはね、まあ、どうしようもない問題であるし、まあ、増えてほしいなと思ってますね。やっぱその一番上の IMAX レーザー GT テクノロジーが、まあ、全国は難しいのかもしれないけど、とりあえずこう関東圏にもう 1,2 個ねできたらいいなと思うんですけれども、まあ、最近はそんなことを考えています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームゆずハイボールさんからいただきました。24歳兵庫県の方。内山さんこんにちは。約1年間第1回から聞き始め、400回を突破したため記念にメールを送りました。今日がシャープ482だそうです。私は営業職3年目の一人暮らしで、平日の30分間朝ごはんをもそもそ食べながら、内山さんまたサッカーの話してる笑い、かっこ、と言いつつそのくだりを期待してますと突っ込むのが安らぎの時間です。サッカーの話ね。今シーズンはプレミアリーグがね、優勝争いが本当にわからないですね。アーセナルかリバプールかマンチェスターシティっていうのはまあ絞られてるんですけれども、本当にこれ最後まで多分わかんないでしょうね。強いチームだけど、やっぱプレミアリーグ試合数も多いし、プレーもスタイルもハードで、怪我人が出たりするので後半で、そこで取りこぼした格下のチームに負けちゃう引き分けとかで、これ混戦になっていくとことが予想されるんですが、その三つどもえの戦いの中のアーセナルとリバプールに日本人選手がいて、もうちゃんと主力級というか、遠藤選手はもちろん、富安選手もね、怪我の心配なければもうマジレギュラーも狙えるし、交代一番格であるし、まあ重要なピースだっていうところがね、熱いシーズンですけれども、そんな社会人生活、最近問題が出てきました。それは一人暮らしは楽しいけど一人外出を楽しめないという点です。私はお酒が好きで外に飲みに行きたいのですが、一人だと話すこともなく、なんとなく気まずくて外食ができずにいます。またせっかく大きな駅へ買い物に来ても、目的を果たすとウィンドウショッピングもせず帰ってしまいます。多分感想をその場で誰かと共有できず、ずっと無言であることが気まずさにつながっていると思うのですが、どうやったら人目がある中で一人でも好きなことを満喫できますか。一人行動のプロである内山さん、ぜひご教授ください。私は別にね、一人行動のプロだとは思わないんですけどね。一人でやることは何かな。映画はね、映画館に映画見に行くとか、家で一人で見るっていうことは全然できるけし、一人で食事は、なんかサクッと、もう食べるだけっていうのは、まあ全然やりますけど、長い時間かけて、焼肉食べるだの、お寿司をこうカウンターでちゃんとこう夜に食べるだのみたいなの別に一人でやらないので、あんまり一人行動のプロっていう感じはしないんですけれども、どうやったら人目がある中で一人でも好きなことを満喫できますか。例えばお酒を外で飲みに行く場だとか、そして外食、買い物に来た時、買い物に来ても目的を果たすとウィンドウショッピングもせず、この目的が買い物とは違うのかね。だから買い物終わって違う目的、買い物を目的果たせてるんだったら一人成功してるもんね。ウィンドウショッピングもせず帰ってしまう、もう必要最低限しか買わないということなのかな。まあ、それはそれでいいだろうし、なんでしょうね、まあ、できないならできないで、外食なりお酒飲むならいいのかなという気がしますけどね。そのだから家を充実させていくというか、僕は昔カクテル作りもハマってたことあるので、外で飲むのも楽しいけど、まあ、家で自分で、リラックスできる空間で自分の好きなようにこうお酒の量とかを調節して、配合具合とかね、配分量を調節して割合変えてこう試して 作ってみるっていうのハマってた時期もあったので、なんかそういう意味ではそれが難しいのであれば、外でっていうのが難しいのであれば家でやれることにっていう風に発想を転換するかなと思いますね。うん。まあまあ料理できるのであれば自分でいろいろ作ってみるとか、お酒と組み合わせてみるっていうのもいいのかなと思います。ということで、何でも送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール、内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー、新生活応援春のお便り。このコーナー、毎年恒例の春限定のコーナーでございます。今年もやってみたいと思います。4月中旬から始めまして、5月下旬くらいまで行う予定だそうです。まあこれもね、どうなることやら、予定は未定ですので、とりあえず大体の目処で送っていただければと思うんですけれども、今年は今日が初めてです。どんな内容かと言いますと、皆さんの新生活や春にまつわる身の回りの変化について、まあ3月から4月、にかけてはいろいろ変化が多い、いろんなまあ新年度ということで変化が多いし、変化にまつわるこう気持ちの変化とか、いいことも悪いこともいろいろあるだろうなということで、5月病なんていう言葉もありますし、そういうことでこの春にね、こういうコーナーをやっているんですけれども、そういう、こう変化についてメールに書いて送ってきていただくコーナーでございます。今年もやってみようと思います。私の変化はだから、レコーダーが変わったよ、使いこなせて全然ないよ、まだそのなんだろうな、いやちょっと口に出すとなんか認める感じになりますからね。いやもういい買い物をした、いいもの、ものはいいはずだ、僕の問題であってね、まだそのね、その機械との付き合いがまだ浅いからね。いやいやいやいや、ラジオネームあーねんねんさんからいただきました。18歳女性の方、内山さんこんばんは。私は明日入社式を迎えます。そういう時期ですね。私の地域では割と有名なお菓子会社に入社したため、お菓子会社、給料に困らないと思って入ったのですが、まあ給料は大事ですね。入社式早々に会社の PR ソングとダンスを覚えてこいと言われました。そういうのがあるんだ。そのダンスもかっこよくも可愛くもなく、絶妙にダサいのです。文化放送のポスターじゃないんだからね。文化放送、大人の本音っていうキャッチコピーがついていてですね、新年度から。そのポスターがね、曲中に貼られてるんですけど、まあ、大きな声では言えないんですけども、まあ、絶妙にダサいということで、今ね、会社で話題です。会社では知らないですけど、私の中で話題です。はい、マイブーム、大人の本音。覚えるのも酷でした。ああ。ダンスだけでなく、新入社員ということで必要書類を書いたり、車の運転練習をしたり、ああ、車の運転も必要な仕事なんだ。やらなければいけないことがいっぱいいっぱいで、入社前から憂鬱です。ただでさえこの長い春休み、だらだらと過ごしてきためんどくさがりの自分が会社員になれるとは思いませんが、精一杯自分のやれることを頑張ろうと思います。おやすみなさい。ああ、そうか、明日、なんか、うまいな、これ。明日から始まり、おやすみなさいで締めて、この入社式へ向かっていく感じ、この時の経過を表して、詩的なお便りでしたね。明日入社式でお菓子会社に入ると。給料に困らないと思って入ったの、まあそこは大事ですよね。そのね、いろんなやらなければならないことがたくさん目の前にあって、必要書類書く。車の運転のし、まだわかるよね、その辺は。ここが、あれでしたね。PR ソングとダンスを覚えてこい。へえ、そんなのあるんだ。これは実務、普通に通常のルーティーンの仕事になっても、これが生きてくる瞬間があるっていうことなんですかね。それともこう、とりあえずこうみんなの DNA に染み込ませたいんだっていう、文化放送なら大人の本音でこれから行くんだよっていうことなのか、どうなんですかね。で、そのダンスもかっこよくも可愛くもなく、絶妙にダサいんです。へえ。なんかでも、ダサさが いろんなまあ価値観がある中で SNS とかでこうダサさが刺さるから流行るみたいなのがあったりするじゃないですか。そういう類のものでもないんですかね。まあそうか、ちょっと会社っぽいことが要求されるんですね。ここまで言われると興味も出てきます。でどんな歌と踊りなのか、確かにこれは大変ですね。ラジオネームリオさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は3年前に地元を離れ関東で一人暮らしを始めました。現在は都内の会社で働いているのですが、当初私が入りたかった部署ではないところでの採用であまり良いとは言えませんでした。実際にやってみても私には向いてないなと日々モヤモヤしながら月日は過ぎ、早2年が経ちます。上の人もそれを察したのか、話をすると違う部署への移動を提案されました。それはウェブ専門の部署で、約半年から1年ほど個人的に業務時間外に勉強をし、技術を身につけなければ移動できない部署でした。うん。正直私は仕事よりも私生活が大事な人間なので、そんなに頑張れないよと思い悩みました。しかし友人に話すと、今後転職するってなった時もそのスキルは活かせるんだから、とりあえずやってみたらという言葉に背中を押され、この春とりあえずその勉強をすることを決意しました。現在3月下旬から勉強を始め、仕事から帰ってきてから休みの日の午前中など一人で黙々と作業をしています。もともと大学ではウェブ関係の勉強はしていましたが、すごく苦手で一度は逃げ出した分野で自信はありません。でもこれからの未来も考え、こうして学ぶチャンスもなかなかないだろうし、頑張ろうと今は前向きに捉えています。もしよろしければ内山さんからエールをいただき、今後の頑張る活力にしたいです。どうかお体にはお気をつけて、これからもお仕事頑張ってください。いや、もうこんなにね、業務時間外に勉強してスキルアップをして、違う場所へ移動を狙うような立派な方にね、僕みたいな人間がね、ルーティンルーティンルーティンの人間が言えることは何もないんですけれどもね。ほう、この会社っていろいろ大変ね。この興味がある世界だなーっていうので会社まあ志望したりすることもあると思うんですけれども、実際入ってみると、あ、こういう仕事なんだっていう、まあ部署によってね、いろいろやることは全然違うだろうから、それを自分の希望したものが、叶うとは限らないし、叶ってもなんかリアルは違うなっていうこともあるだろうしね。というので、その違う部署の移動を提案されたけれども、そのためには業務時間外の勉強が半年から1年ほどで、結構知識量というか技術を身につけなければいけないんですね。まあこのコーナーはやっぱ本音をね、大事だなと思うんですけど、このお便りもありましたね。仕事よりも私生活が大事な人間なので、そんなに頑張れないよ。確かに、まあ、私生活の基本的に、まあ、いろんな生き方があるけど、私生活のために仕事があるはずでね、こうそれがワークライフバランスですけど、仕事も大事だけど何のためにっていうところは考えないといけないですよね。だけれども、友人のなんていうか意見もね、本当なんかいいですね。とりあえずやってみたら、この転職するってなった時もそのスキルは活かせるんだから、つまり潰しが効くのだからいいんじゃないかと。確かにな、手に職つく感じでいいですね。そういうのなんか欲しいな。で3月下旬から勉強を始めやっていると、でもこっから半年から1年で移動につながるかどうかっていうことだから、結構ね、長い目で見て頑張らなきゃいけないことなんですね。はあ、ウェブ関係、ちょっとね、自分にはさっぱりわかりませんけれど、立派なことだなと思いました。ラジオネーム塩塩さんからいただきました。山口県の方。内山さん、こんばんは。今回初めてメールを送りました。さて、テーマが新生活や春ということですが、私は今年20歳20歳になり、4月から新社会人になりました。車会社に勤めることになり、保険など覚えることも多く、4月までの休みが3ヶ月ほどあり、それの反響か新しい環境になかなか慣れません。また同期の人たちは全員年上で、部活の先輩しか関わったことがなかったので先輩と話すみたいになってしまいます。ふんふん。とこういう感じで、新生活といったら新しい環境で楽しみって感じなのに不安なことしかありません。 今後はあまり頑張りすぎず伸び伸びと過ごします。笑い。ところで質問なんですが、内山さんは新社会人の時はあったのですか？また新生活で不安なこと、楽しみなことはありますか？最後に今後のご活躍を応援しています。20歳、4月から新社会人、車会社にお勤め。へー、年上の同期。確かにな、僕もなんか昔からそのもう自分が今アニメとかゲームの声の仕事してて、いつからかって数えるのはすごい難しいんですけど、なんか子役時代もあったので、だから何年目っていうのがわからないので、なんかもうすごいもう年上の人でも気遣って僕にこうなんていうか先輩的な感じで、接してくださる人もいるし、だからもうなんかもうなんのかなーっていう、今はなんか普通なリアルな年齢が普通になってきましたけど、20代の時はね、確かになんか難しいなと思ってたこともありますけれども、で、頑張りすぎず伸び伸びと過ごそうと思っていると。で、質問、内山さんは新社会人の時はあったのですか？これはですね、難しいですね。だから例えば僕は大学卒業してっていう流れですけれども、それ大学生とかもう高校生の頃から声の仕事もしてたので、ただ単に変わらないっていうか、その普段の生活から仕事もしつつ大学も行きつつだったのが、大学がなくなった、二足のわらじが一個なくなったっていうところが、まあ新社会人といえば新社会人と言えるのかなという感じなんですけれども、ゆえにその新生活で不安なこと、楽しみなことっていうのはあんまり変わらないところだったので、まあ仕事を、従前同じことを続けるという感じで、だから新しいことっていう感じは、まあ意識的にはね、さすがになんか違うなっていう気はしましたけれども、こう抜本的に何か新しいことをやるっていう感じではなかったので、まあただその大学卒業するより、まあちょっと前のタイミングで、実家を出てっていうこともあったので、住む場所が変わり、生活スタイルが変わりっていうのはあったけど、もうその時の気持ちはあんまり思い出せないですね。昔のことは全て忘れてしまいますね。もう覚えてないです。もう不安なこと、楽しみなこと、まあ、自由がね増えて楽しいっていうのはあると思いますけれども、あとは忘れました。ということで、今回紹介する春のお便りは以上となります。こんな感じでやっていこうと思いますので、引き続き皆様からの新生活、春にまつわる身の回りの変化に関するメール、お待ちしております。以上、新生活応援春のお便りでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日から春限定のコーナーとして、新生活、春にまつわる身の回りの変化を教えていただく、毎年恒例の新生活応援春のお便り、やってみましたが、いかがでしたでしょうか。まあ読ませてもらうと、いろいろね、みんなリスナーの方々の本音が見えてきてね、春で新しい生活始まるけれども、これが憂鬱だなとか、あれがあれだなみたいな感じで、いろいろ見えてきて面白いですね。今日のメールにもあったように、まあ嬉しい変化でもいいですし、ちょっとだるいなっていうことでもいいので、思いついたら送ってみてください。番組では皆様からのメールを募集しております。番組宛てのすべてのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music など、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週、さようなら。